ハレルヤ、恵み深い天の父なる神様、私たちの賛美のように、ただいまのゴスペルの賛美のように、一週間どんなことがあっても、また台風が来ても、あなたの見舞いに集い、最初はうなだれていても、いろんな悩みがあっても、目を高く天に上げて、あなたを褒め歌い、あなたを見つめ、新しい力がその都度与えられますので、感謝いたします。天のお父様、台風の情報の中で、この翼の教会に今日も集い、あなたに祈り、あなたを賛美し、聖書のお言葉を開いている兄弟姉妹一人一人を豊かに慈しみ、祝福してくださって、これから始める一週間の家庭、また職場、学校、地域において、神様の大いなる恵みが包みますように、あなたの素晴らしい栄光が現れますようにお願いします。深い願いを持って集われた方の心の叫びを、あなたが引き上げてくださって、そして私があなたと共にいる、これが私があなたに用意していたこの一週間の道のりだとよくわかるように示してくださり、あらゆる痛みや涙が祝福の泉と変えられるようにお願いします。病の中にある方、特に川口姉妹、また回復を祈っている中田兄弟、その他の兄弟姉妹に、あなたの豊かな癒しがありますように、特に8時間の手術を川口姉妹を守ってくださって、お医者さんや看護師さんや病院にあなたが強く働いてくださるように、私たちの祈りを聞いてくださるようによろしくお願いします。全国に散っている方々にも神様が続けて働いてください。皆様のお祈りに支えられて、先週無事、退院することができた恵みも合わせて感謝いたします。これから聖書を開きますので、御言葉を持って私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ゴスペルはどんな時にも神様は素晴らしいという賛美なんですけども、何の歌だったか、僕らはみんな生きている、生きているから悲しいんだという歌がありましたが、皆さん、今日のテーマはアブラハムも悩んだんだ、だから僕らは生きているから転べば痛いんだ、誰かに嫌なこと言われたら傷つくんだ、これ全部生きてるからなんだ。さあ、私は退院3ヶ月半ぶりにしました。じゃあしたらあとはハッピーエンドかというと、生きてる限り痛かったり、どうしようと思ったり、例えば夜寝てると左足が自分の足じゃないような、なんか丸太がついてるような、パンパンになってるような、痙攣はしないんですが、やっぱりそういう感じはまだありますし、わざわざ紹介状を書いてもらって、自分でもうネットで調べたんですが、あ、じゃあ次はここの病院に行ってリハビリを一生懸命やろうかなと思いまして、とってもいいお医者さんなんだと思うんですけども、残念ながら今は外から来る人のリハビリは受け付けてないということが分かりまして、あらら、どうしようかなと思ったり、皆さん、私たちは生きてる限り、一つのことが終わってもまた次の、これどうしようかなと、苦悩というと大げさですが、生きているから悲しかったり、生きている限り苦しかったりあるんです。じゃあアブラハムの苦悩は何かなと言いますと、今日のタイトルを、じゃあアウトラインを次出していただくと、2つのポイントで話します。なので、待ち望むということが大事だし、へりくだるという2つのレッスンが人生にはありますということなんです。皆さん、前回覚えてますか？アブラハムには普通じゃない、非常に大きな祝福が約束されました。それが私たちを未来に向かわせるんです。自分の努力とか、自分の能力の足し算ならば、そんなにワクワクしないんです。しかし、神様はまず先導するんです。アドバルーンのように、非常に大きな祝福だと。しかし、こっからまた苦悩が始まったんですね。非常に大きな祝福は、だって自分には子供がいないから、じゃあどういうことですか、神様って。自分の信頼するしもべを自分の跡取りのようにして未来祝福されるんですか？あるいは当時よくあった奴隷を まあ自分のお妾さんのようにして子孫を残してその先が祝福されるんですかと言ったら、それでもないしこれでもないと、あなたのやがて与えられる子供を通して大きな祝福を与えられるのだと。ところがアブラハムは信じて信仰義人と旋回よしと信じたなと。しかしアブラハムと奥さんはまた感覚も違うんです。一人一人兄弟でもこれでは遅すぎる、これでは早すぎる、これでは私は待てない、待てる、いろんな感覚があるんです。女性と男性でも違いがあって当たり前じゃないですか。なので奥さん奥さんでいろいろ考えた。で考えた末に、私もこの年だし旅に行って10年も経ってるし、出たのは75歳だからもう85歳だし、アブラムは普通に考えたら子供なんか与えられるはずもないと思って、だからつまりこういうことじゃないか、そこから新たなとぐろを巻くような、あの苦悩この苦悩、まあ、いろんな家族の中の人間関係、嫉妬心、まあ、自分が立場が逆転して奴隷に見下されたり、さまざまな苦悩が、でアブラムも奥さんにあんまり言われるからいつまでも拒否もできないし、そりゃそうかなと言われればそうかもしれないかなと思って、一つの選択から三つも四つも苦悩が起こってきたんです。あ、これが人生なんだなと。なので私たちはここで学ぶんですね。待つということは大事だ。ただ待つのではなくて、希望を持って望みを持って、これ聖書の言葉で待ち望むということが大事だ。生きる姿勢はへりくだって、今日の聖書の言葉だと身を低くするって書いてあるから、それでもよかったんですが、身を低くすると普通が減るんですよ。自分のプライドにしがみついて、私はこんだけやってきたのにあんなこと言われて尺に触って許せないとなるから苦しむんですよ。しかし身を低くすると視点が違うからスーッと抜けていくんです。自分はただの人間だし、一人の命だし、まあ私も病院に入って牧師だしとかって思ったら変なことになったかもしれないんですけど、一人の患者だし、一人の日本人だし、それでしかないと思えば、あとは何のこともなく、かえってここもまた楽しいもんだな、ここもまた神様の祝福の場所だなって、あ、そういうスイッチってあるんだなって、レッスンでした、勉強しました。さあ、それでは今日の聖書の箇所、一節からお読みしましょう。それでは16章に来まして、一節読みましょう。はい。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。奴隷がたくさんいたんですが、南のエジプトの方から来た奴隷ハガルがいて、なのでこの人はアブラムの奥さんに後にいじめられて、アブラムにも出てけって言われてエジプトの南の方に下っていく、シュルのアラノという方向に。けどその当時は奥さんのサライはいろいろ考えて、普通に言ったら主人に子供なんか与えられない、私にお通して与えられないということは、このエジプト人の奴隷じゃないかと彼女に考えたんですね。で2節を読みましょう。でこういう申し出を主人のアブラムに言ったんです。読みましょう。はい。サライはアブラムに言った。ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。この多分は時々癖物ですね。ちょっと信仰とだいぶ違うかなって、多分信仰で言ってるんじゃないけど、これが一番現実的な道じゃないかな。つまり私を通してではなくて子孫が祝福されるというのは、このエジプト人の女奴隷を通して、だって神様の責任だからみたいにも読めます。神様が、私が子供が産めないようにしてるのは神様なんだから、だから次の一手はサライを、ハガルを通してに違いない。それは信仰ですかと聞かれれば、多分だけど、多分そうじゃないのって、もし一回だけ言われたならアブラムは、いやそうじゃないって言ったでしょ。だけど人生で一番長い時間一つ屋根の下で過ごす人ですから、例えば右に座っていつも右の場所からいつもこういうことを潜在意識の中に言われたら、最初は違うと思っても、いや万万が一そういうこともあったかなとか、私の信じ方が違ったかなとか、神様が言うことを聞き間違えたかなとか、確かに自分はあの時から10年も経っているので、3節読んでみましょうか。 3節を読みましょう、はい、アブラムの妻サライはアブラムがカナンの土地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた、まあ、時間もいろいろカレンダーで見てみると創世記の有名な12章で旅に出たらあなたは祝福されると言われた時に12章の4節にはその時アブラムは75歳だったと書かれてある。そこから10年ですから85の老人になったアブラムでこれ以上待てないと、もう待てないんだからきっと妻のサライが、まあ、朝から晩まで言ったかどうか昨日も今日も明日も言ったかどうかこれ以上このことを聞き続けるのは自分も限界があると思ったか、まあ、一部の理があってそうかもしれないと思ったかアブラムは受け入れたんです。で、全てがうまくいったかのように子供が与えられた。4節読みましょう、はい、彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるようになったと思わぬ展開になったんです。アブラムの正妻はサライですけども、しかし子供がいなくてアブラムのところに連れてこられた女奴隷は外国人の女奴隷ではありますが、ご主人様の子供を身ごもった唯一の女性ですから、まあ、多くの世界じゃないけども江戸屋敷の大河ドラマの一場面じゃないけれども、いつしか見下げるようになった。自分の方が上じゃないかと。で、今度は自分の意見でそうしたにもかかわらず奥さんが耐えられなくなったので、5節、いやーこじれにこじれて、5節読みましょう、はい、そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。まあ、一つ前に戻していただくと、五節の前半出していただくと、いい加減にしてくれと。もし私が男性なのでアブラムの側につくとしたらですよ、あなたのせいだっていう言い草はないだろうって。奥さんが朝から晩まで昨日も今日も言ったからあなたに従っただけなのに、あんたのせいだとはなんという言い草だと、まあ、私ならば言ったかもしれないんです。しかしいずれにしてもそのハガルをめとって、そして自分の子供を身ごもったことはもうこれは引き返せないです。ここからさまざまな確執が、女性同士のサンドイッチになってアブラハムの頭痛の種の苦悩がこれから未来までずっとこの息も詰まるような中にいるのかと、しょうがなくて、それでは6節まで読みましょうか。6節も読みましょう、はい、アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女をあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライのもとから逃げ去った。この女性同士の今度は逆襲ですよ。今まで見下されたので今度はいじめ始めたんです。主人の許可を得て、それで結局は彼女は家に入れなくなるという顛末なんですが、右に左に揺られ揺られたのはアブラムですよ。いや、アブラムはどんだけ苦しかったかな、どんだけ苦悩したかなと、まあ、人生いろんなことがあるといえばそれまでですけども、さあ皆さん、ここで私たちが学ばないといけないのは、待ち望むという点でアブラムはこのことをレッスンする必要があったんじゃないかな。だって別に聖書の世界じゃなく日本だって、せいてはことを子孫じるって言うし、私も悩みました。いつ退院するか、3ヶ月しか入れないです病院は。3ヶ月ギリギリいてもう少し保養というらしいですが、容姿歩く姿をプロの人に見てもらって、腰を動かさないように左足をこう訓練して歩を意識して歩くようにって、ギリギリまでいた方がいいのか、それとも14日に退院したんですが4日ぐらいに退院した方がいいのか、早々に退院する人もいるし、ギリギリまでいる人がいるし、いや、いつ退院したらいいのかな、早すぎたかな、遅すぎたかな、結果的にはちょうど良かったと思っているんです。しかし私たちは一つのことでも、奥さんはこれはもう待ってられないと思うし、アブラムはもう少し待とうかなと思ってたかもしれないし、なかなか人生の決断、そこからさまざまに派生する苦悩というのは複雑回帰で難しいものです。 教会員のある家族はずっと子供さんがいなくて待って待って待って待ち続けて、もうああもうダメだなと思ったその果てに子供さんが与えられたということでご報告いただいて、ああそれはどんなにかあの心の中のみんなの喜びだったかな、待った甲斐があったねということだったかなと思ったりしました。うちでも昔犬を飼ってた時に多分最初に教えたのは座れと、もう一つは待てと教えたんですね。だんだん目の前に大好きな餌を置いたりして、それでも待てって言って体がブルブルブルブル震え出して、これ以上待てないかなってとこぐらいでいいよって言うと食べて、あ待ったら与えられるんだっていう反復反復してちょっと覚えたと思います。待てばいいことあるんだなって。まあ私も皆さんに祈っていただいて海外で骨折した時、いや下半身がこれ感覚がないから下半身一生不随だなと思ったけど、やがて動くようになるんじゃないかなと希望を持って待ち望むという、さっき言いましたけど望みを持って待たなきゃなって、やがて感覚が戻りました。戻りましたけど今度トイレに行きたいのに出す力がない、もう一生なんか管でもつける人生に入ったんだなと一時は暗淡たる思いでしたが、いやきっと筋肉を鍛えていけば戻っていくんじゃないかなと思ったらだんだん戻りました。一番大きかったのは早く日本に帰って理屈から教えてもらって、果たして今自分はこれでいいのか、こんな人で過ごしていいのか、ちゃんと母国で治療を受けたいと思ったけど帰りたくて帰れない、帰りたくて帰れない、あんまり続くうちに諦めかけてもう本当に帰れないんじゃないかと。しかし諦めないで待って待ち望むという、あれもちょっとしたレッスンでした。震災を考えたらそうです。全部まあキリスト教会だからお釈迦になってるなんて言葉は使いませんけども、まあ街道もダメになったけど一つの街道は去年から再び扉が開いて、やっぱり震災ももう一つの訓練は待って望みを持って待ち望む訓練だったんじゃないかなと。特に私の場合は骨折っていう怪我なので、最初にお医者さんに言われた、時間がかかるから勝手に一人で焦って落胆したりしないようにと。これが精神的な戦いです。だいたい骨がつくのは最低で半年6ヶ月、本当から言ったら1年かかるんですから、今日やったから明日どうなるという問題じゃないんですから、ね、最初にそれをわきまえてこれからの闘病生活をスタートしてくださいと言われた。今度理学療法士に筋肉の訓練をされたら、筋肉は今日やったからって来週変わりませんよって、3ヶ月かかるんですと。私お尻の筋肉がなくなったって言われたけど、一生懸命辛い筋トレしても来週変わらないんだって、来週変わらない、つかないって。今日やったことの現れるのは3ヶ月後に、あお尻少しふっくらとして、まあ前のうちの4分の1ぐらい戻ったんじゃないですかって、今日やることが3ヶ月後に出てくるんですからね、どんなにあなたが焦ってもそういうふうに体がなってるんですと。そうか、今日やって来週変わらないから若臭くてやってられないって言ったら3ヶ月後何も変わらないんですよ。3ヶ月後を望んで今日やると、あ待ち望むという、これもちょっとしたレッスンだったかなと。待ち望むというのは聖書が私たちに教えていて、ワーシップソングにそのままなっています。詩編のじゃあ127編の14節を、これそのまんまメロディーがついていますから歌で歌った方がいいかもわかりませんが読みましょう、はい、待ち望め主を大しくあれ、心を強くせよ待ち望め主よ。皆さんこんな短い二節に待ち望め待ち望めって、だ人生のレッスンの一等大切なことの一つは、あなたは待つということが今欠けていませんかと。それが未来を分けますよと。ただ待つのもどうせ俺なんかダメなんだ、あの人のようになんないとかって言って捨て鉢で待ってはいませんかと。それは待ってることにならない、望みを抱きながら待つ。で今日やったからって再来週変わりますかって、変わらないけど望みを持っていますと、希望を持っていますと。希望を持ちながら3ヶ月後1年後には私の骨もと信じて前進しますかというと、積極的な前向きな待ち望むということ、神様は折々に私たちにチェックされると思います。さっき写真で私の友達の牧師さんが来て、もうその日に合わせて結局退院してきたんですけれども、そして午後会いまして、で詳しく私忘れたんですが、私が聖書を学ぶ神学校という時行った時に、彼が毎月サポートしてくれたんです私を。 で私が今度この教会に赴任してから彼が仕事辞めて別の進学校行ったので確か私もサポートしたんじゃないかなと思います。それで苦労してその収入もなくなって進学校行って赤ちゃんが与えられて進学校を出る時に白血病になったんです。結局亡くなったんですけども、神様がご褒美に仕事を辞めて神のために24時間一生働こうと思って行って与えられた子供が取られたと。でこれは永遠という変わった漢字をつけたので覚えてるんで、とはっていうマスなんですけども、まさか本当に亡くなると思って永遠なんてつけたんじゃなかったのに、で私はお葬式には行ったんです。でなかなかのお葬式だったんですね。なかなか立派でした、若いのに。まあ、そして亡くなると思ってとはとつけたんじゃないんですけれどもとか、なんかそんな挨拶もあったと思います。私が感動したのは、今回来たそのお姉さんだった、確か小学校1年生だったかな、あの時骨髄移植を一応やったんです。お父さんもお母さんも血液合わなくてお姉ちゃんしか合わなかった。そのお姉ちゃんが今回一緒に教会で働いてるんで来たんですけども、まあ琴葉さんと言ったと思うんですけども、まあお医者さんもなかなか厳しいとこあるかもわかんない、手術するかって本人に小学校1年生に聞くのもなかなか大変だったかもわかりませんが、迷わずお姉ちゃんは私しか妹血液合わないならしますと迷うことなく、で手術台に乗って結構大変だったと聞きましたよ。そして麻酔が覚めて確か行ったらすぐ車椅子乗せてって言ったんです親に。自分の体が痛んで傷ついてるのに、でどこ行くのって言ったら、とわちゃんの部屋、妹の部屋にって言って妹の部屋に行ったんです。そして私がお葬式に行った時に確かとわちゃんの長い髪がなかったんですよ。なんでって言ったら、妹が白血病で髪の毛が一本もなくなって抜けてるのに、私がお姉ちゃんがふさふさした髪の毛で学校なんか行くかって言って自ら髪の毛を男の子見て刈り上げてですよ。そして妹一人が戦うんじゃなく私もお姉ちゃんだから一緒に戦うみたいな感じのことを葬式できて非常に感動したことを覚えてるんです。これから何十年経ったんですよ。そして、まあ、一回その教会に行ったかな、私も記憶があんまりあれなんですが、もう久しぶりにお会いしたんです。そうしたら非常に変わった伝道をしてるんですね。妹はとわちゃんは亡くなったんですが、とわちゃん記念教会みたいにどうもなってて、うちの子供だか前行った時そんな感じがしたって聞いたんですけども、本当に聞いてみたら精神障害を持った人のなんか働きをしながら、まあ、ちょっと壺単価が高い都会でやってるので教会でもなんかないんですけども、非常にユニークな伝道をしてカフェを開いて人生の悩みを一生懸命聞いてあげたり、ああやっぱり彼らしいな、彼の家族らしいなと。で確か父ちゃんが亡くなってすぐうちの教会に来たんです。あの頃大熊の和室があってそこの婦人集会に来た、その記憶は残っているんです。ああその後の教会形成が、せっかく進学校出たと思ったら家族が一人亡くなってしまってこんな働きやってらんないとか言わないで、その後非常に味のあるその福祉的なことをやりながらユニークな教会形成を、その後生まれた子どもたちも一緒に力を入れてやっているって、へえこんな何十年後の未来があるとはなって。とわちゃんの死は、一粒の麦は地に落ちて死ねば実を結ぶってイエス様の言葉ですが、いやこれ本当だなと、とわちゃん記念教会みたいだなと、とわちゃんが死んだことによってその後未来がどんどんどんどん立ち上がって、今麗しい教会を形作っているんだなと。なのでどんなに苦悩があってもやってらんない、こんな人生とかこんな命はやってらんないとか私たちは言わないんです。待つんです。しかも望みを抱いて、何の望みもないと思っても待ち望むんだって。聖書は待ち望め、だから待ち望めと、もう耳にタコができるほど私たちに打電してるんですから。別に私の友達の牧師の何十年の教会形成家族の物語を見なくても、私たちもそうだ、望みを抱いて私は待つのだ、せいてはことをし損じる、今日明日どうもならないからといって投げたりしない、絶対私は諦めない、必ず未来を信じて望みを抱いて、そして主を待ちますと。これはうちの亡くなった犬だけのレッスンではなくて、私たちも望みを抱いて待ち望むんですよ。さあそうするともう一つのレッスンが今日の聖書の箇所にあるんです。じゃあ女奴隷のハガルはどうなったって、もうへそを曲げて捨て鉢で荒野の近くで一人ぼっちでした。さあじゃあ今日の聖書の箇所の6節から戻りましょうか。6節に、 戻りまして、サライが彼女をいじめたので彼女は入れなくなって身をものまま逃れて、どこに行ったって北には行かないです。今台風は北に来てますが、彼女は南のアフリカのエジプトの出身ですから、エジプト人だからエジプトに戻って、エジプトの北東の方向にシュルの荒野ってあるんですね。その辺りまで途方に暮れながら落胆して旅をしたようですよ。じゃあ7節を読みましょう。7節、はい。主の使いは荒野の泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、8節、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこに行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。皆さん、心にあることを口が語ると言いますけれども、見つかりがやってきてですよ、一人ぼっちで見捨てられた、本当は自分の意思でもないのにご主人様にあてがわれ、そして身ごもったら褒められるのではなく、出て行けとか言われて、散々な人生だって思ったでしょ。しかし、じゃあ彼女に非はなかったんですかって、なんで女主人を 見下げるような、女性として私が上みたいな、あんなツンツンとした、あれでは嫌われますよって、あれではどの道生きれないですよって、あなたの周りはいつもピリピリしますよって、そういう姿勢では、だから見つかいはあなたはどこにいるのかと、私は女主人サライが本当にひどい主人で、私の人生をめちゃくちゃにして挙句の果てに出て行かせて、本当に散々な人生だと言ったサライに対して、最後の今日の9節読みましょう、はい。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい、そして彼女のもとで身を低くしなさい。なので、身を低くしなさいという言葉の方が良かったかもわからない。へりくだりなさいと当たり前のアウトラインにしちゃいましたが、なんと帰りというんです。神様は天使を通して、まあ、最近亡くなられたカトリック のシスターの、 渡辺和子さんの本のタイトルじゃないけど、置かれた場所で咲きなさいと。環境が悪いから、あんな人に囲まれたから私の人生はこんなになったんだと言うなって。あなたそういう姿勢はどこ行ってもうまくいかないと。置かれた場所で花を咲かせなさいと言ったら、最近の日本語にぴったりくるでしょうか。見つかいは言ったんです。帰れと、あの意地悪な、あなたにきついことをした、女主人のもとで生きるには一つのレッスンしかないと。身を低くするしか生きることは不可能だ。身を低くしなさいと言うんです。皆さん、この身を低くするというのは、自分の立場もわきまえず女主人にあんなひどい態度をとった彼女は身から出たサビだってね、そうも言えないんですよ。私たちはしばしばこのような落とし穴に陥るんです。なので20の聖書の箇所を出していただくと、イエス・キリストは天から地に下り、十字架にまでついて身を低くされたので、キリスト信者が私は偉いんだとか、私はあんだけのことを乗り越えてきたんだとかいうのは逆のベクトルですよと、生き方が逆さまですよと、こういう心構えが必要ですよと。さあ、じゃあご一緒にフィリピ2章3節は、身を低くしなさいという言葉じゃないけども同じことを言ってるんです。キリストに倣って2章3節読みましょう、はい。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人自分よりも優れたものと思いなさい。これキリストに倣いてということなんですが、自己中心や虚栄、私はなかなかのものだっていう気持ちがある限りギクシャクしますよと。親戚ともうまくいかないですよと。それよりもキリストに出会ったんだから、信じたんだから、爪の皮を煎じてへりくだって、キリスト様は天の栄光だひざまずけとか言わないで、馬小屋で生まれたでしょうって。なのにあなたはどうしてそんなに図が高いのって、どうしてそんなに自分が立派だと思ってるのって、もうへりくだって。相手が自分より上だと思ったら気にならない、カチンと来ない。そこが次の祝福のスイッチなんですよと。私は病院でもう亡くなったある牧師さんが書いた本を読んでおりましたら、なかなかいいことがいろいろ書いてあって、渡辺和子さんの先ほどのカトリック のシスターが書いたベストセラーと同じようなことを話してたんだな、書いていたんだなと思って読んだんですけども、どこ行っても祝福されると祝福されない人、違いは何かと、みんな共通してるというんですよ。それはいつも誰かのせいにする人、ここに行ったらあの人がああいう態度だから私はこの程度なんだとか、 あの人が私にこんなこと言ったから私は今日こんな失敗をして、いつも責任を誰かに、家族か、あるいはそれ以外の人か、自分以外の人に負わせている生き方をしている限り、その人は本当に寂しい人生だと言うんで、成長がないと言うんですよ。いつも責任を周りに原因を転嫁するので、それをやめて、自分自身が成長しようかなと思った途端にその人変わるのに、本当にもったいない人生だって。いや、それは確かにそうだなって。私先週はいくつか病院に行ったんです、地元に。すっごく混んでる病院もあって、いろんな人があんまり待ち時間、私も4時間ぐらい待ったんですけども、いろんな人が話してるのが耳に聞こえてくるんです。まあ、どういう事情か分かりませんけれども、その、自分は娘のためにあんなに人生尽くしてきたのに、孫のためにもあんなにいろんなものを尽くしてきたのに、時間も。なのに自分が年を取ったらあんなにドライに割り切って、自分のは何のためにあんなことやってきたのかなって、まあそんな話をひとしきり隣の人にしてるのが前の席だったからずっと聞こえてきたんですね。まあそれもそうだろうけど、聞いてる人は、いや、しかし娘さんもきっと子育てとかいろいろ大変なんじゃないですかって少しなだめるような接し方をしておられたんでした。昨日そしたら NHK かなんかの夜 の番組チラッとつけたら、なんか韓国の地下鉄の番組やっていて、そこである、お年を召したご婦人が、自分の子供たちを一生懸命育ててきたのに、結婚したらもう手のひら返したように、母親に全く関心抱けなくなって、本当に豹変してしまったという人生を嘆いていました。あれ、どっかの病院で聞いたことと、韓国の人と国が違えど状況が違えど、なんかこれ共通してるなと思ったんでした。皆さん、私たちはいつもつぶやきや不平や不満がもう材料にこと書かないですよ。しかしだから聖書に帰って、原点に帰って、そうじゃなくて、こんなこと言ったらいつも誰かの責任できる状況がみんなあります、みんなありますけど、そうしてる限り自分の成長がないんです。自分は変わらないんです。なので聖書の教えだけに従って、そうだ、身を低くしなさいと天使はハガルに言った。ハガルだって言い分がありますよ。私より主人が悪いんじゃないかと、私を勝手に引っ張ってって、身ごもらせて、自分は身ごもりたいねと思わなかったのに、挙句の果てに出ていけとは、なんたる、その人を責めるべきじゃないかと言えば言えましたよ。しかし神様はそれを許さなかったんです。そこに帰れと、針のむしろのようなところに帰れと、そしてあなたが自分を変えるんだと、そこで身を低くするんだと。皆さん、身を低くすることは新しい人生の始まりであることは間違いないんですよ。だって私何度も話しましたが、日本の病院に2ヶ月半入院して、本当に珍しい患者だと言われたのは、食事がおいしいおいしいと言い続けた。私はみんなまずいまずい、柔らかすぎる、味が濃いだの薄いだのっていうのに、私はブレることなく言い続けましたよ。そしてこの病院はいい病院だ、いい病院だって。最後に写真見せたんですよ。どうやって私がこの2時間後にこの石畳で転んで、でガシャーッと音がして、あ、骨折したと思って、半身不随になったと思って、救急車がひどい扱いで入院して、これが朝食だって、チーズとみかんとパンで、丼みたいなものに入った甘いコーヒーですよ。もう信じられないって。夕食は豪華に見えるハンバーグみたいなところが、食べてみたらどんな味か、私食べてる顔見てくださいって、本当に苦しそうな顔して食べてるんですよ。そこから来たのが毎回日本食、もうほとんど天国みたいな。だからあの原点だから、ここの病院で、この食事の病院はああだこうだという人に私は言いたいって、ちょっと傲慢に言うと、一回クロアチアの病院に入院して1ヶ月越しから来たら、ここはどんなに天国か。でシャワーは1つしかなくて、通りのすぐ脇で汚くて入れなくて、1ヶ月風呂入れなかった。ここはこんなして風呂桶まであって、いや本当にいい病院だと、言葉は日本語で通じるし、あれが原点ですよ。皆さん、私たちも何か原点があるはずですよ。あの時半身不随だと思ったら半身不随じゃない、もう一生トイレに行けないかと思ったら、くだつけなくてもトイレに行ける、全部感謝なんですよ。身を低くして、私たちは原点に立って、すでに得たものから人と比べてキョロキョロキョロキョロすると、なんで私は恵まれてないんだ、あの人が私の人生を虐げてるって、こういう理屈で自分で城壁を築いてしまうんですよ。しかし聖書はそこにメスを入れて、剥がるよと、そういう理屈も言えば言えるけど、そう言うのをやめなさいと、やめて、誰彼の責任にすることを一切しないで、あなたは身を低くして、その難しい状況の中で生きてみたらどうですかって。皆さん、看護師の仕事も私初めて長く入院して、大変な仕事だな、夜は走り回って絶えずトイレのこと、患者さんのことやったりって、 私の部屋も具合悪い人がいましたから、私も気持ち分かるんです。トイレに行きたいけど寝ないって、だから何回もベルを押して呼ぶでしょうね。で時々看護師さんも人間だから、あなた一人が患者さんじゃないんですからって言う時もあると思います。私でも言うかなと思ったんです。しかし、まあ、それはとってもいい病院だって話しましたけど、毎朝朝の朝礼みたいなところで患者さんが何か主張したら、自分が意見が違っても看護師と立場が違うんだから、どうしてこの人がこういうことを言ったかなと、相手の立場に身を置いて考える努力をしましょうって聞こえてきたことあるんです。ああ、なかなかいい朝礼だなって。である時看護師さんがね、大変ですねと私言ったんですよ。私看護師さんの名前なるべく覚えてですね、名前でいつも声かけてたんですね。そうしたらですね、だって明日は我が身かもしれないし、いずれ私もこうなるかもしれないんですから。あ、なかなかいい発想だなと思ったんです。いずれ私もこんだけ痛みがあったらとんでもないこと言うかもしれないし、この人寝たきりになったら、いずれ私も物忘れが、あれさっきトイレしたかな、30分前にしたんですよって言われたけど忘れちゃったっていうことも、そういう自分が寝たきりになるかもしれないし、私もそうなるかもしれないんですから、ってある人は言ったんです。あ、なかなかいい発想だなと。また別の人は私が聞いたらこう言ったんですね。人生の先輩ですからって。あ、これいい発想だなって。例えば30歳の看護師ならば、70歳の人は自分の倍以上の人生、それだけで尊敬すべきですと、立ち位置が。あ、これはなかなかいい発想だなと。またいろんな患者さんお見舞い来る人もいたので、まあ、相部屋だからカーテン閉めても声聞こえてくるんですよ。そうすると、あ、なかなか素晴らしい人生の先輩の夫婦だなって、あ、敬語で話す人もいました。夫婦なのにありがとうございましたとかですね、悪くないんじゃないかなと思ったり、いつもありがとうなって、必ず大切な一言を言ったり、まあ、長い人生だからこんなこと言わなくても分かるとか言わないで、礼節をわきまえて、もう身を低くして旦那が上なんだとか言わないで、お互いに感謝しながら生きるっていうのは麗しい、声が聞こえてきて麗しい風景だなって私は思ったんですね。皆さん、私たちも何か原点があるはずですよ。聖書はそれを、身を低くしなさい、聖書はイエス・キリストに倣って、キリスト様は私は神の一人子だとか、全ての王様よひざまずけとか言わないで、誰よりも低くなって生まれて、それに出会ったあなたのそれに倣って身を低くして、まあ、ハガルはそのずっと前ですけども、前の時代ですが、あなたも身を低くするんですよと。皆さん、私は先週長い3ヶ月半の入院生活、海外と日本に入れたら感慨深く退院してきました。なんだか入院している ここに来るとですね、ここに外泊届け出してきて、そうすると足が腫れるんですよ。向こうでやっぱり普通の生活と違うので、入院生活とでパンパンになって、向こうに来るとなんかほっとしたんです。私どっちの人間って、なんか病院が生活のバリアフリーだし、看護師さんがいつも見守ってくれてるし、食事が上げずに捨てずに出てくるし、あら、なんだか私病院から出れなくなっちゃったんじゃないかなと。だから先週退院してきても、なんだか疲れるんですね。違う生活に入ったからかなと思ったりしたんです。しかし最初、当初入院した時は海外でしょ。私も入院ってのは初めての、そもそも経験で、救急車で運ばれて、わけのわからないクロアチア語ですぐサインして手術しなさいとか言われて、そこから始まって、バクバクドキドキでしょ。そこから始まったので、しかし最初私こう思ったんですよ。夜と霧って精神科医のフランクリンがアウシュビッツ収容所で過酷な体験を綴った中に、まあ、ほとんどの人亡くなっていたわけですが、彼は助かったんですけども、その収容所の中で極限の状態の中で2種類の人がいるとは言わない、そういう書き方じゃないけども、ある人は絶望し、ほとんどの人は、しかしある人は望みを抱いて、例えば他の人を助けてると、人を助けたって明日は自分が死ぬのに望みを抱いて祈ってると、やっぱ信仰のある人は違うとかね、いろんな記録があったんですよ。で、私はここはアウシュビッツの収容所じゃないけれども、この緑の皆さん見せたでしょ、今は解放されました、ID の番号書いてある、私何番の人間ですよ。それ市長さんが切るときに、ちょっと待ってと、記念写真を撮ってハサミ入れてって言って切ってきたの。3ヶ月半ぶりに病院の縄目といったら病院に失礼ですが、解放される瞬間をね。で、私だけ入院したときこう思ったんです。まあ、ドストエスキーという人が地下室の式って書いて、そこで出会ったさまざまな人がいろんな小説のモチーフになったようですが、まあそこで出会ったさまざまな人の人生、海外でも日本でも、看護師さんでも、長い年配の看護師さんでも、若い看護師さんでも、あ、これは一つの大きな経験だ、よしここで生きてみようと思ったんです。 クロアチアで2割ぐらいの人しか英語が話せなかったんです。わけのわからないクロアチア語を私は携帯電話に全部カタカナでメモしたんですよ。意味もわからないのにオウムみたいな話出したら寄ってきてですよ。これで違うクロアチア語言うからちょっと待ってって、そして重慶とかマリアナとか看護師の難しい名前を覚え始めたんです。そうしたらだんだんだんだん、ああここも暮らせば都だなって、最初とんでもない収容所に入ったと思ったんですが、ここはここで楽しいもんだと思い始めたんです。そして日本に入ってきたら日本の病院はまた違うんですよ。あんまりやたら話しかけると変な人みたいに見られるし、だけどクロアチアの看護師さんの名前よりもはるかに覚えやすい、日本人の看護師さんは。ほとんどの30人ぐらいいたんですが、看護師さんの名前を覚えたんです。それでいろんなこと話しかけたりなんだりしたんです。また歯磨きするときお風呂に入っていろんな出入りする患者さんとも親しくなって、そしてどんどん病院の中で根が生えたような感じしたんです。いろんな知り合いが増えてきて、で聖書をいつも病室に置いてたんですが、来る人があれクリスチャンなんですかって、牧師さんなんですかとか言ってですね、別に伝道しようとは思ってなかったんですけども、しかし聖書を中心にここで生きてみなさいと、置かれた場所で生きてみなさいと言われたら、そこはまた荒野も花を咲くところになるんだなって。もう自分は牧師だったとか何だとか一切言わないで、もうただ一人の患者だけれども、しかし聖書をベースに生きてみればここもまた都になるんじゃないかなと。だから退院するときは嬉しいはずなのに、ちょっと寂しいような気もしたんです。なんだかエレベーターの手、看護師さんにさよならするとき、なんか離れがたいな、もう一日くらいいてもいいかなと思ったりもしたんですが、皆さん、私たちはみんな大丈夫ですよ。プライドに固執しないで、自分はあんだけやってきたんだとか言わないで、そうして置かれたところで身を低くして聖書の原則に従ってやってみる。どこに行っても必ず神様が祝福してくださると私は皆さんに今日お伝えし、そしてこの2章3章3節もう一度お読みしてお祈りしましょう、はい、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日の聖書の記録をそれぞれ思い巡らし、自分自身の歩みに重ね合わせたいと思います。生きていれば苦悩がつきまとい、ます。しかし聖書は待ち望めと、望みを抱いてそして先走りせず待つのだと、これは貴重なレッスンです。同時に待つ時の姿勢は身を低くして、相手が自分よりも上だという心構えで、全てを失った震災の時のように原点に立って、そうすると不平不満ではなく、食べられることも歩けることも家族が一緒にいられることも何がなくてもそれだけでありがたいと、もう十分に幸せだと、身を低くして主を待ち望んで今週も希望を持って歩みたいと思います。神様に感謝したいこと、またちょっと先週は目線が高かったかなと悔い改めたいこと、またどうしても神様に聞いてほしいこと、自分の健康のこと、今週のスケジュールのこと、また人間関係のこと、あの人この人のこと、願いをお祈りを捧げたいと思います。どんな言葉でもご自由に、ご一緒にしばらくお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、感謝します。台風の中ですが共に集いました。あなたは私たちをいつも導き、悩みが多い人生ですけども祝福しておられることを感謝します。時々先走りをし痛い目に遭うこともありますが、望みを抱いて私たちは待ちます。そして置かれた場所で自分に執着せずに身を低くするならば、いつでもどこからでもあなたは祝福してくださることを感謝します。天のお父様、多くの方の祈りに支えられて退院できたことありがとうございます。どうぞ教会の一人一人、病の中にある方、今試練の中にある方、また全国各地に散って心細い方々に語りかけてください。大きな祝福を持って進んでください。天のお父様、また私たちが道を誤りそうになった時、あなたが引き戻してくださって、 祝福の道を一歩ずつ歩めるようによろしくお願いします。台風の中帰られる方をお守りください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、台風の中、時々は私たちの人生も台風一過のような中歩まなければいけない時もありますけれど、いつまでも台風ではないので、待ち望み、そして身を低くしてあなたを信頼するならば、いつでもどこからでもやり直せること、新しい風が吹くこと、祝福の世界が待っている、この希望をありがとうございます。今日ここに来られた方々の祈りを引き上げ、全国に散っている方々のにあなたが寄り添ってくださるようにお願いします。台風の中帰られる一人一人、留守のお宅をお守りください。私の後に続いて同じ言葉で祈りを捧げましょう。天の父なる神様、どんな時も天を見上げ、あなたを信じ待ち望みます。身を低くして歩みますから、力強く導いてください。荒野に花が咲くように、水が湧くように祝福してください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。